東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今回のゲストは証券コード6090ヒューマンメタボロームテクノロジーズ株式会社代表取締役社長の菅野隆二さんです。
注目されるのはうつのマーカーということになりますかね。
はい、代謝物の分析のところはしっかり利益になるところで、はい、バイオマーカーのところっていうのが夢のある部分ですけれども、ね、はい、これもやっぱり少しずつ夢に本当に近づいてるなっていう感じがする事業ですよね、はい、詳しく伺っていきたいと思います。ゲストは証券コード6090ヒューマンメタボロームテクノロジーズ株式会社代表取締役社長の菅野隆二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず御社の事業内容ですね、はい、こちらの方から簡単にお願いできますでしょうか。
はい、我々事業ですね、まず2つありまして、1つは体内の代謝物、はい、低分子の、アミノ酸とか糖とか、そういったものを測定する技術で、それを使って解析をサービスとして行う事業が1つと、はい、それからもう1つはそのテクノロジーを使ってバイオマーカーと言われている診断に使える化学物質を発見して、でそれを具体的に診断に使えるようにしていく、事業の2つをやっております。
うん、でその中で、うつのバイオマーカーというのは、以前からこれ注目されてたと思うんですけども、はい、最近少しこう進展があったようにも伺いましたけれども、このあたりを解説いただけますでしょうか。
そうですね、一つ大きな進展はですね、ようやく研究的なところからそのバイオマーカーが使えるんじゃないかということで、大手の診断メーカーがサポートしてくれて、ライセンシングすることができたということで、はい、これは一つのこう外から見た時の評価がきちんとされたと、要するに研究からやっぱり事業化っていうところに一歩進んだのかなというふうに思います。もう一つは、それをさらにこう加速するために子会社を作って、よりそのフレキシブルに提供できるように、というのは最終的にはやっぱり認可が必要になるので、はい、認可を取るときにやっぱりこうフレキシビリティがある会社の方が困りが引くので、子会社化しておいた方がいいのかなということで、子会社にすることにしました。
子会社の方で、その試薬の方に目処がついてきたということですが、はい、これはどういうことになりますでしょうか。
事業として進めるときには、マーカー的にすごく性能がいいとかいうだけじゃやっぱダメ でこれを実際に安く早く測れる方法を作らないといけないですね。だから今まで機器分析っていう、ある程度そのお金がかかる機械を使って測るってことをやってたんですけども、それではその機械がないとなかなか普及しないですけども、はい、ただ試薬にすると、要は今までの臨床検査センターで使える機械にそのまま載せることもできるので、試薬だけ買えば測定することができるという形で、その試薬がようやく作れるようになってきたということで、ここに大きな実は進展が、あったんですよね。
これは広く一般に販売できるようにもなるということですね。
まずは研究用試薬ということで、2016年度中に上市するということで、はい、一応今計画をしております。でそうすると何が起こるかというと、ちょっと興味の持たれた先生、すでにたくさんいらっしゃるんですけども、はい、そういった先生がその試薬を購入することで、自分たちが持っている簡単な機械を使って、測定して、使えるかどうかということを判断することができるようになるということで、大きな普及をねするための第一ステップを踏むことができるというふうに思います。
上司ってことは、手軽にこう入手できるようになるということで、はい、そうと、手軽に使ってみること、安くこう使ってちょっと試してみるかということができるようになるということなんですね。でそこまで来ますと、その次のステップというのがちょっと気になってきますけども、これから先はどういうようなスケジュール感、
この次はですね、どうするかというと、まずその研究試薬である程度使える先生たちが増えてくると、まず研究会というのを作って、はい、それで、実際に最終的にこのいわゆる臨床、サンプルを測って治験というね、はい、いわゆる認可のためのステップを踏むわけですけど、そのためのまず準備段階でいろんな先生に使ってもらって、この試薬をベースにこのバイオマーカーがうつ病のどういう場面で一番役に立つのかということを実際に決めて、それで、実際に臨床試験に入っていくというステップを踏むことができるわけです。ですからすごく大きな実はステップを踏むんですけども、はい、ようやく、いろいろ研究から事業の一つのこう目処がというか戦略というか方向性が見えてきたと、でそのステップを踏むということが、ようやくできるようになったということ。 ですね。
まだこれ今からそんな話をするのは早そうな気もしますけども、将来的に一般に普及するためには保険の適用とかっていう問題もあろうかと思いますけども、はい、
まず我々こうあちこちで開示的な話をしてますけども、2019年3月期にとにかく薬事の認可を取る、
はい、
それが取れるとあとはもう保険適用になるかならないかというのは今度我々いろんな考え方ができるので、うん、まず日本の場合には認可を取ることが大事なので、はい、でそれを2019年3月期までに取るというステップを踏みたいというふうに思います。じゃあそれがないと収益がないかというようなことはなくて、はい、実は認可といわゆる健康診断と別なんですよね。健康診断というのは別に認可があろうとなかろうとできるということであれば保険適用関係なくできるプロセスがあるので、まあ、それを並行して進めていきます。したがって、まあ、収益が本当に大きく上がるのはやっぱり認可取って保険修正されると普及率が全然違うので、うん、特に日本の場合はね、まあ、そこが一つあります。でもう一つは海外っていうのがやっぱあるので、海外保険とも直接関係ないので、はい、認可を取るという必要はありますけども、まあ、その海外展開の可能性も十分あるということで並行してそれを進めていくかということになります。
よくまあ、国内でいうと厚生労働省が薬価決めちゃうんでっていうか値段決めちゃうんでなかなか儲かんないけど、海外に行けば特にアメリカなんかは自分のいい値でこうスタートできるっていうそういうことは言われますよね。
で今実はアメリカで、まあ、我々の技術とはちょっと違うんですけども、うつ病 の, そのいわゆる診断ができるっていうのがあるんですけど、大体7万円とか8万円とか言われてるんですよね、
はい。
ですが我々考えているのはもう桁が一桁違うレベルで考えるので、まあ、全然違うものを考える。だから普及度も全然違うと思うんですよね。ですからだからアメリカで、まあ、そこにリファレンスがあるとすると、はい、もしかしたら1万円でもね十分やっていける可能性があると思うんですよ。まあ、それも一つの大きな可能性ですね。
昨年からストレスチェックが義務化されるっていうことがありまして、はい、なんかそれもなんか御社の仕事に関係ありそうな気がするんですが、この辺りはいかがでしょう。
今ストレステストってあくまでもストレスのテストなんで、客観的な指標がやっぱり得たいっていうふうに思っている企業の方も多いんですよ。特に大手の精神疾患に対してもっと前向きに捉えていこうという会社はやっぱもっとなんか積極的にそういうことができないかということを思考しています。でそういう中にやっぱ客観的な指標が得られる今回のようなバイオマーカーというのはものすごく重要で、ある程度例えば そういう毛があるのかないのかっていうことを自分たちでモニターして、それでそれなりの対応することもできるし、あと最近ちょっと話題になっているいわゆる飛行機事故がありましたよね、ドイツで、はい、まあ、そこの場合にはもう完全にいわゆるうつ病の患者がもう自殺を乗客に巻き込んでみたいな話になって、
はい、
まあ、ちょっと大変なことになったんですけども、そういったことが関わる実はドライバーさんを実際に雇用している会社はやっぱドライバーさんのそういう精神状態っていうのをやっぱりちゃんとモニターするっていうのがやっぱり必要だというふうなことをかなり前向きに捉えている会社も多いので、まあ、そういったところはもう本当にこういった客観的な指標で前向きにやっていきたいというようなことでニーズも結構最近増えてて、まあ、それをやるためにもそのさっきの試薬っていうのができてやっぱり早く安くできる方法結構大事なんですよね。
以前お話を伺ったときにその2つの事業があって、解析の方はもともと利益がしっかりと生み出せる分野、はいはい、でバイオマーカーの方は未来の期待をできる分野、ね、ということでしたけど、はいはい、うん、それが利益になりそうなところまで見えてきてるっていうところまで入ってきてるんですね。
1,2 年で利益がパカッと出るってことじゃないですけども、そういった可能性が非常に高いということになってきた、うん、ただ結構重要なのはいわゆる我々上場して資金を集めて、それでその資金をどこに使うのかということ、うん、まだほとんど手つかずなんですよね。これこそうつ病のバイオマーカーを着手させるためにこれからやっぱりシスメックさんにライセンシングするということももちろんあるんですけども、それだけじゃなくてやっぱり我々自身も独自にできるようなことをやっぱ道筋で考えてやるためにやっぱりある程度投資がいるんですよ、
はい、
ですからまあようやくバイオベンチャーらしい会社のステップに今なってきたのかな、うん、今まではどちらかというとメタボロム解析である程度収益を得てその収益で回せる範囲の投資をしたわけですよ。したがってまあできるだけ黒字化しようというまあギリギリのレベルでやってきたわけですけれども、これからそうじゃなくて上場した資金を使ってバイオマーカー事業をやっぱ加速するための投資をするんだということで、それができる環境ができてようやくその試薬が目処がついたので、これから本格的にそれをどうやって市場に出していくのか、でそうすると実は結構お金がかかるんですよね。でそれをシスメックさんに全部任せるんだったらお金かかんないですけども、ただタイミングがなかなか読めないわけですよ。 こうどちらかというとお願いする立場なんで、
はい、
まあ、出力さんの都合ももちろんあると思う。で我々は今独自にやればそれが多少お金かけても自分たちがあるとコントロールしながら時間をね、うん、やることができる、まあ、もちろん出力さんと一緒にもこれからやることももちろんあると思いますし、独自にある程度やる、要するにどうやって本当に早く、とにかくポイントは早くいかに市場に出せるかということの、はい、一番最短の方法を考えていくというのがこれからのステップじゃないかなというふうに思います。メタボの解析での収益というのも岡田さんのアメリカも結構伸びてきて、
は
い、まあ、その収益もそれなりに上がってきてるんですけども、ただ投資の方を、ね、もっとやっぱり加速するっていう、ちょうどそのなんていうかバランスのところに来たのかなという、非常にまあまあ、上場の価値がようやく活かせるかなというところに来てますね。
今後の戦略が気になるところなんですが、海外戦略含めてこのあたりを攻めていきたいというところはあるんですか。
まあ、一つはメタボの解析の場合にはやっぱアメリカヨーロッパをいかにすでに市場が存在しているので、まあ、その中で増やしていくか、でうつ病の場合には本当にどこに、ね、どう出るのがいいのかって、まさしくこれからいろんな部分で、うん、あの調査する段階だと思います。もうもちろん日本はもう当然なことは愚直にやるんですけども、
はい、
日本以外っていうのはまあ、アメリカがいいのかね、中国がいいのか、ヨーロッパがいいのか、比較的あの認可取りやすいのはヨーロッパなんですよ。これはもういろんな診断薬が取りやすいんですね。ただ市場と考えるともしかしたら中国っていうのが割と大きな市場になる可能性高いので、まあ一気に中国行った方がいいんじゃないかっていう見方もありますね。ただまあそうは言ってもやっぱオーソドックスにやっぱアメリカだと、技術のやっぱメディカルはアメリカだということで、もうせっかくボストンに拠点を出したんで、何のために出したかってやっぱアメリカに出るために出したので、はい、まあ、それはもうバイオマーカーも含めてやっぱボストンだと思うので、うん、まあ、やっぱボストンでやっぱなんか具体的にやっていくという、もちろんその並行してやるんですけども、
はい、
まあ、どこにどういうふうに、ね、これから本当に力を入れていくのかっていうのは、まあ、まさしく今ちょうどこう検討している最中ですね。
うん、
まあ、国内はとにかく愚直に行うということが決まってますけど、
うん、10年後を考えるとでは随分変わってる可能性も出てきましたか。
とんでもない会社になってると思いますよいや本当に、
はい、
あのようやく形になってきたっていうふうに思いますよ。今まではだからどちらかというと本当に素晴らしいマーカーが出てうつ病っていうのがすごいのに意見で、そんなのあるのって言われてるのが本当に具体的に、まあ、いろんな先生たちがこう注目を始めて、で実は論文が投稿したんですね、
はい、
論文が出ると世界的に一気に客観的な指標としての評価がされる、
はい、
結構大事なんですよね。特にあのこうメディカルの世界ってやっぱり論文がちゃんと出てきちんと科学的な評価がされることが大事なんですよね。
それまただから普及に向けての本当に大切な一歩ということになるんですね。
やっぱ認可を取るということはそのいわゆる論文が出てで学会で認知されてそれなりのメンバーの人たちがこう評価するっていう、
はい、
でそういったベースがあると厚生労働省側もまあ、認可するということの一つの、もちろん最初にはデータがいるんですけども、まあ、そういったいわゆる周りの環境がねできることも大事だと思うんで、まあ、そういったことを今こう並行して進めてるところですね。だからお膳立てっていうのは下ごしらえっていうのかな、
はい、
そういったのをいろんな方向からこう行って最終的に一つのゴールに向かって一気に加速していくっていう、
うん、
はい、ステージに入ってきたと思いますね。
なるほど、これからの加速を楽しみにしております。
いやもうぜひ、10年経ったら大変ですよね
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今回のゲストは証券コード6090ヒューマンメタボロームテクノロジーズ株式会社代表取締役社長の菅野隆二さんでした。
うつのマーカーは少しずつこう動き出してるのがよく分かりましたね。
そうですね、はい、国内だけではなくてまた海外も楽しみですね、うん、これからも期待したいところです、はい、東証プラスユーマーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。